それでは今回は、中殿筋についてお話をさせていただきたいと思います。前回は小殿筋ということで、その殿部のところの、痛みあるいは下肢への放散をするときもあるというお話をしたんですが、中殿筋も、小殿筋と同様にこの殿部の痛みとか、下肢への放散の原因になっている場合もあります。で、殿筋は大きくその大殿筋、中殿筋、小殿筋とあるわけなんですけども、前回の小殿筋と同様にこの中殿筋という筋肉についてもやはり3つの中では言うと大殿筋に比べると深いところにあると。でその大殿筋がほぼ中殿筋の上の、下半分ぐらい以上は覆っているということになりますので、ただ単にこう体表からの圧なりを見てもその大殿筋も一緒に押しているという可能性がありますので、この辺も所見の取り方を注意しなければいけない部分になるかと思います。で、中殿筋のところにつきましては、例えば小野寺の殿部圧心殿とかいう場所があります。で3つに分かれていて、それぞれ消化管の問題を表現しているというふうなものもありますので、中殿筋の所見の場合には、逆は死んだりというわけではないんですけども、その一緒の問診として消化器系のことを合わせて患者さんに伺っておくと、治療の参考になっていく、患者さんの評価の参考になるかと思いますね。その、上部消化管とか、いわゆる胃のあたり、あるいは腸ですね、そういったところの問題の、異常があった時に体表に反映する場所として、その、小野寺の殿部圧心殿というのが、言われているということですね。で、まず中殿筋についてですけども、おおむね位置としては、殿部の丸みを作っている、全体、上の方を腸骨梁ですね。で下の方を左右のその殿行としますと、その中では腸骨梁に近い方の丸みを作っている部分になります。で、解剖的には下の方は梨状筋とほぼ平行に走っているような形になりますので、梨状筋のストレッチテストとかいうのともまた鑑別が必要になってくるかと思います。それで、中殿筋のまず所見の集め方なんですけども、ここの筋肉については日常歩いたりとかっていうことでは結構使用頻度の高い筋肉になりますので、通常でも筋疲労ということで疲れがあってという何か所見は出てくるかと思いますけども、あくまでも中殿筋が何かの治療対象となる、手術に対しての、治療対象となるという場合には、自覚症状とその所見が重なってくるようなっていうのは条件になります。これは他の骨格筋に対して何かアプローチをしようとする場合も、同様のことだと思いますけれども、特別なものではありませんが、よく問診と比較するということが必要になると思います。で、まず中殿筋ですけども、その先ほど言いましたように殿筋、大殿筋との重なりがありますので、なかなか単独でそのストレッチをかけたりっていうのは難しいんですが、それでも少し工夫をして行っていくということができると思います。まず一つ目ですね、その中殿筋に何か問題があるかなと思った時に、一つはストレッチをしてみる。で、中殿筋の作用は基本的には股関節の外転ということになります。で、この外転につきましても、股関節をその内線外線のその中間位とした場合ですね、股関節が外線位になってしまっていたりしますと、今度は大腿四頭筋などその、大腿前面の筋肉、股関節のクッキングが働いてしまうことがありますし、それから極端な内線位になっていると今度はハムストリングスなどもその外転に参加してくることがありますので、なるべく、まず内線外線の中間位での外転作用であるということですね。で、そうしますとストレッチをってことに考えますと、 その股関節の内旋外旋中間位でもって内転を行うということになります。でこれはまあ、股関節ですので年齢的にだんだんこう関節そのものの可動域が狭くなってくるとストレッチってのは難しい。特に内転っていうのはそれほど動くものではありませんのでちょっとやりづらいかもしれないんですが、一つの方法をご紹介しますと、患者さんを側外にします。で、問題のある例えば右の股関節っていうか右の殿筋にこう痛みがありそうだ、問題がありそうだっていう時にはその痛い方を下にした側外にします。右下側外ですね。で右下側外にして上になってる方の足、左側ですね、左側の股関節は90度屈曲で、膝関節はまあ適宜ですね、伸展のままですと90度屈曲は難しいケースが多いですので、まあ、膝関節も軽度屈曲位になります。で、下になってる右の股関節はまあ屈曲伸展ゼロの状態、まっすぐな状態にしておきます。でこうしますと、患者さんのまあ後ろに位置をしてもいいですし前に位置をしてもいいかと思うんですが、まあ、後ろの方がやりやすいかと思います。患者さんの背側に位置をします。でそうしますと、右手が患者さんの頭方にあります。で左手が患者さんの尾方にあるということになるんですが、でこの状態でまず左手を患者さんの大腿の、外側つまりベッドとの間に手を差し入れます。でこの状態で大体持ち上げられるような形を作ります。で次に右手で患者さんの左の、まあ、股関節のあたりを軽く押さえます。で大変ちょっと重いかもしれないんですが、この状態で左手で患者さんの右足をベッドからまっすぐにその天井に向かって持ち上げるようにします。まあ、要するに右股関節の内転ということになります。でこの時にその、まあ、ベッドについている右の臀部に何かストレッチ感なりあるいは強い痛みなりっていうのが出てくると、まあ、中臀筋の問題の可能性が高いです。でこの下になっている方の右足を内転する時にも先ほどその言いましたように内旋外旋の中間位ですね、これがきちんと保たれているような形で内転をしてください。まあ、視覚ある程度視力がある場合にはつま先の方向に意識を向けていれば内旋するか外旋してるかっていうのは分かるかと思います。まあ、膝関節は屈曲位でもいいんです。屈曲位の場合には今度はその硬いの角度がどうなってるかによって内旋外旋っていうのはある程度把握できるかと思いますので、まあ、膝関節伸展であればつま先の向き、膝関節屈曲であれば下体の向きに注意を払ってその股関節が内旋外旋中回の状態で内転ができればいいと思います。で、まあ、これがとりあえずのストレッチですね。その他他の C ではなかなか骨盤の固定をするというのも大変ですし、それから内転の方に向けて中臀筋をストレッチするというのは難しいですので、とりあえずまあ一つの方法ですけども、ベッド上で側外でできますので安定感も取れますから、これがまあとりあえず一番いいんではないかと思います。でそれから次に抵抗運動ですね。中臀筋の場合には、まあ、外転ということですから、そのまま例えば立位で外転でもいいですし、それから座位で、まあ、行うっていうことも可能だと思います。外でも側外でも可能だと思うんですけども、一つには、中臀筋そのものの問題であるということを考えるには、脊柱の椎間関節などからの放散痛が起こらない、そういうようなこう条件付けを考えなければいけないと思います。でその椎間関節からの、放散っていうのをまあ、ないようにということを考えると、立位での外転は可能なんですが、外転をするとどうしても体幹がですね、その足を上げてる方の側に側屈してしまいます。これは重心取るためなのでどうしてもしょうがないんですが、そうしますと脊柱の側屈という現象も一緒に入りますので、それに伴った放散痛が出てくる可能性があります。 ですので、立位での場合にはとりあえず行ってみて、可能であるかどうかで、極端な強い痛みが出ないかどうかということを一応確認しておくと、あと、参考までに股関節を外転しないで、ただ単に体幹の側屈だけまず一応あらかじめやっておくということも必要かと思います。でそれから、条件としては側外で観測を上にした側外にして、普通に外転をして抵抗運動をするということも可能だと思います。もう一つは、椅子材もしくはベッド上材ですね、椅子よりもベッドの方が安定感があると思います。質感までしっかりベッドに当たるように深く腰掛けていただきまして、でその状態で、両側の膝内側を、患者さんはピタッとつけます。でそれを術者が左右両方から外側からこう押さえ込むように力をかけます。でそれに対して患者さんが抵抗運動として外転をするような、外へ開くようなですね、形を取ります。この場合になりますと中殿筋だけではないんですけれども、それでも中殿筋の負荷はかかりますので、立位の外転、側外の外転に加えて椅子材、あるいはベッド上ベッドに腰掛け材の状態を作って、それで外転の抵抗運動をしてみてもらう。梨状筋のテストの中にも似たような負荷法がありますけれども、結局中殿筋にも力が入っていますので、これも一つの参考資料になるかと思います。それから、最後に圧痛です。で中殿筋をまず触診するときにはですね、腹外が一番やりやすいと思います。もしどうしてもこう臀部が大きくて脂肪がたくさんあって触りづらいっていう場合には側外の方がいい場合もあるんですけども、側外にする場合には、普通に側外になってしまいますと、当然触る方が上になると思うんですが、軽度内転になってしまって中殿筋が少し引っ張られます。でそうすると表面が硬くなって触りづらくなりますので、もし側外である場合にはその上になっている方の観測の足の下に何か枕とかタオルを挟んで、その内転にならないような状況を作らなければいけないと思います。腹外が一番触診などではやりやすいかと思います。それでまず触っていくところの、とりあえず目安なんですけれども、イメージとして、甲状腸骨棘ですね、甲状腸骨棘とそれから大天使の、触れる範囲での上縁ですね、この辺にこうまず仮の線を引いてみます。仮の線ですね。でそのライン上をこう直角に切るような方向でその触診する指を動かしていきます。これはもう何指でもいいと思いますけれども、で動かすときは少し深めに押し込んで、腸骨の方にしっかりと骨の方に押し込んで、その直角の方向に押していきます。そうするとこれはもうどんな人でも触れるんですけども、奥の方に太い索状のものが触れてきます。でこの索状のものにつきましては、その正常異常に関わりなく触れるものですね。特にその異常があるので太い高血というか硬くなったものがあるわけではなくて、健康者であれば100人いれば100人触れるものです。肉そのものなんですね。で問題はその指でこう弾けるような太いものですね、そこの部分に圧痛があるかどうかなんですね。で、ここの甲状腸骨棘から大天使のあたりに引いたライン上というのはギリギリ大殿筋とがその中殿筋を覆っている境目ぐらいになりますので、その奥の方のコリコリしているその索状物、連続しているものをの圧痛が続いていれば、ほぼ間違いなく中殿筋の圧痛というふうに見ていいと思うんですが、それが連続した圧痛でなかったりとかしますと、もしかすると別のものの可能性はあります。で中殿筋については一つの圧痛点の見つけ方がまずその索状物の部分ですね。これでその問題の再現があるかどうかということの確認をします。それからもう一つはですね、 甲状腸骨棘の、すぐ外側です、イメージとしてはもう骨の部分なんですが、腸骨梁の後ろの端が甲状腸骨棘、下甲腸骨棘もありますけども、一番体表から目立っている甲状腸骨棘のすぐ外側のところをその腸骨の方に向かって圧迫します。ベッドの方に向かうんではなくて、その腸骨に向かって押します。ですので、圧迫する力の方向の目安としては、例えば右の臀部で腹蓋になっている患者さんの右側に位置して、右のその甲状腸骨棘のすぐ外側圧迫しようとする場合には、反対側ですね、左側の斜め下の方に向かって押すようなつもりですね。これで骨の方にしっかりと力がありますので、その部分ピンポイントで押してみる。で、ここが意外とその電部痛なんかの再現になる場合もがあります。ですので、先ほどの中殿筋全体の圧痛というふうなものも必要になります。それから、なかなか所見が集まらないときにピンポイントで何か痛みの発生源になっている場合がありますので、一つについてはその甲状腸骨棘のすぐ外側部分ですね、ここのところを押してみていただくといいと思います。で、あとはですね、その梨状筋との絡みになってくると非常に難しい部分があるんですけども、解剖的には梨状筋のすぐ上に中殿筋の一番下の繊維がこう並んで走っていますので、梨状筋の圧痛っていう表現をされる場合もあるんですけども、その厳密に体表から触診で梨状筋と中殿筋を触り分けるということはまず不可能です。それは解剖学的にも筋肉分かれていますけども、すごいきれいに筋甲筋の溝があって、そこに隙間があるというものではないので、おそらく触り分けは無理だと思いますね。解剖学的にはそこの部分に血管神経が出るので分かれ目と肉眼的に分かるんですが、体表下の触診では難しいと思いますので、まず中殿筋の圧痛については、あまり梨状筋寄りの部分のところの所見はメインにはしないで、今お話したような腸骨梁に近い方の部分の、連続している索状物の圧痛とか、甲状腸骨棘のすぐ外側の圧痛とか、あるいはストレッチ痛、抵抗時痛というふうなものを参考にしていただけると良いんではないかと思います。